さんおはようございます、無理のない方は、ご起立ください。聖書の箇所をお読みいたします。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。本日も、みんなで喜びを持って、御前に賛美を持って出たいと思います。
Thank you.
73編から。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰も望みません。お祈りします。愛するイエス様、あなたの十字架を本当に心から感謝いたします。このすぐる一週間、あなたが常に共にいてくださったことを感謝します。今日ここに集っている人々の中には、悲しみの中にあった人、試みに遭っている人、自分の中に葛藤している思いがある人、悩んでいる人、いろいろな人が集っていると思います。私たちがその思いを正直にあなたに打ち明けるとき、また私たちが打ち明ける前から、あなたは私たち一人一人のことを知っていてくださり、私たちの心の内にある思いを知っていってくださり、あなたが私たちそれぞれが置かれた状況にあってベストな形で答えを出してくださるお方であることを感謝いたします。イエス様、あなたのように私たちの心に触れてくださるお方は他に誰もいません。私たちはこの地上でも、また天においても、あなたを求め、あなたに頼り、あなただけを褒めたたえます。感謝します。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。 それではお立ちになって周りの方と短く朝の挨拶をしましょう。おはようございます。
皆さんおはようございます。私が司会だってことをてっくり忘れてまして話してましたけど、おはようございます。今日は素晴らしい天気で、ようこそおいでくださいました。今日は何人か新しい方、あるいは遠方から来ている方もおられますけど、カナダからお二人来られてますね。よくいらっしゃいました。後藤さんと翔子さんでしたっけ。はい、よくいらっしゃいました。はいはい、でそのお隣にいるのがディエさんでしたっけ。はい、なんかジェームズで救われたそうで、イエス様を受け入れたということです。おめでとうございます。今日はよくいらっしゃいました。それから今日はスティーブさんも来てますね。こんにちは、はい、他に漏れてる方いませんか。大丈夫ですか。はい、今日は非常にいい天気で、皆さんの心の中も晴れてますか。今日は、あまり深く入らないようにしましょう。報告に行きます。今日の礼拝はスワンソン先生が取り付いていただきます。今日の題目は歴史を一言で言えばということで、一言しか喋らないんでしょうねよろしくお願いします。はい、ヨハネの黙示録12章1節から18節までです。それからですね、また愛三会が近づいてきますね。27日ですね。それから、女性の方のためですけど、テトス2チューゼというのがありますけど、私は最初テスト2と呼んでますけど、テトスです。そうです。これテトス2はどんなところなんですか。そうですね、先生。新約聖書。新約聖書、はい。
特に女性に関する
説。特に女性に関する説ということです。興味のある方、どうぞ、ウォングさんは、マーサーアイランドですね、お住まいは。の自宅であるそうです。それから主要会ですね、また近づいてきますけど、10月の9日から11日までウォンビーチで毎年フェスやってますけど、日語部の先生はですね、中村隆夫先生をお呼びしております。サンディエゴのボニータ日系聖職教会からおいでございます。特に中村先生の奥様が胃がんのためですね、手術されるということで、今月の24日です。皆さんお祈りください。それからジェレミー・マリアさん、カンボジアで宣教されてますけど、しばらくない、9月から1月までですね、シアトルの方に滞在されるそうで、今滞在先あるいは車のをもし、提供してくださる方あれば、 両方とも。お住まいと車と両方ですよね。はい。あ、満たされましたか。あ、おめでとうございます。ありがとう。はい、よかったですね。それから JJ ですね、今月の26日あります。ユーディストリクで。食事に用意できる方は、ぜひ、皆さん、チェン皆さんの方に連絡していただければと思います。あと、慶応ローミニスト。他に報告ございますか、他に。はい。TK さん。オンラインのアドレスは教会のホームページに行けば分かりますか。はい、分かりました。他にございますか。なければですね、じゃあ使徒信条に行きたいと思います。皆さんどう使徒信条をお捧げしたいと思います。はい。今日は最後にですけど、もう一つ報告、小林君のご両親ですかが今ちょうど入ってこられましたけど、どうもいらっしゃいました。歓迎の拍手もよろしくお願いします。はい。それでは皆さんと使徒信条。
使徒信条。我は天使の救い主、天上の父なる神の子信ず、我は父の人とイエス・キリストの子信ず、主は聖霊によりやがり乙女生まれより生まれ、本気を体のことに苦しみを受け、十字架に捨てられ、神経を葬られ、よみに至り、三日目に死人のうちをよみがえり、天に昇り、天の父なる神の子にいたします。
じゃあ続いて朝のお祈り、続いてさせていただきます。神様、今日の素晴らしい、昨日おととい今日と、このシアトルの地に、与えてくださり感謝します。この青空のように、いつも澄み切った心でありますように、私たちもいろんな思いで突然の嵐になったり、突然の集中豪雨になったりと、いろいろ私たちの心の中は次の瞬間何が起きるか分かりません。そんな私たちの不安定な心もしっかりとイエス様を見上げ祈ることができますように、私たち一人一人強め助けてください。うつむき歩き、周りが見えなくなる時もあります。そんな時も神様はいつも目の前に寄り添ってくださっていることを忘れないで、いたいと思います。ジェームスも10月また近づいてきます。参加できる方、できない方、いろんな家族の方が、あるいは若者をなど、それぞれの思いでその場所に集い、また霊的に養われますように、良い休息になりますように、また楽しく、クリスチャンとの交わりがありますように、この実りある祝福された集まりでありますように、そして、 こうして来られる方々、特に日本語では部では中村高雄先生、お呼びしておりますが、奥様が今胃がんのため24日に手術されますが、彼女を守り、また旦那さん中村高雄先生もお守りください。家族全体がお守られますように、そして手術も無事終わりますように、そして、先生も、ジェームス司法会の準備が整っていきますように、彼をお守りください。また、彼はトムリンさん、出産されまして、帝王切開で、出産されました。非常に痛みが伴い、とりますが、早くその手術後の経過が、あなた様が癒してくださいますように、力をつけ、また日本から来られているお母様の上にもあなたの祝福とお守りがありますように、その家族、ジェフのお父さん、新しくなったお父さんにも、新しい職場でのいろんな大変さがあると思います。また家庭での新しい喜びもそこに与えられたことを感謝いたします。ますますオレゴン、ポートランド、バンクーバーですか、バンクーバーの地で、あなたに喜ばれるクリスチャン訪問は作られていきますように、彼を励まし助けてください。また日光部に牧師を3年ほど探しております。この、あなたが私たちに必要なものを与えてくださることを信じております。そして、牧師たちのコミュニティの一人一人を励まし、霊性を高め、正しい判断ができますように、このケアを通して一人一人がまた あなたを信じ、あなたを崇め感謝する、そして多くの人との協力、このクリスチャン、世界のクリスチャンの方々のことも共に より理解し祈ることができますように、このコミュニティを通して日語部、またフェイスバイブル全体が高められるように、この機会を用いられるようにお願いいたします。また敬老のミニストリー、残された時間を、最後の時間ですが、そのミニストリーに捧げられる、奉仕される方々の感謝します。そしてその中でイエス様を迎えることができますようにお願いいたします。またこの日語部をからたくさんの日本の人が来られ、また日本に帰ってこられ行かれますが、この日語部が、またフェイスがその福音のために大いに用いられますように、JJ を通して、また他の日系の教会の協力も通し、シアトルでなく世界中のクリスチャンと協力しながら、この、今日の孫先生のメッセージにありますが、この神様の計画、歴史の中で私たちの使命を果たすことができますようにお願いいたします。このことイエスキリストの御名においてお祈りいたします。続けて献金の祈りをさせていただきます。神様、あなたがいつも必要なものを与えてくださることを感謝します。不平不満、足りない、ない、これが必要と毎日私たちは、言いますが、あなたの約束を信じ、この私たちの人生が終わるまで、この 私の基地を満たし、健康を守り、家族を与え、仕事を与えられたことを感謝します。その喜びと感謝をこの献金を通してお捧げしたいと思います。このことをイエス・キリストの御名においてお祈りいたします。アーメン。
私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれたものであり、互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れた時、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。今から歌う神の独り言という曲は、もしかしたらあんまり聞き慣れていないかもしれませんけれども、神の独り言、救い主、死に勝利された、蘇られた、天に昇られた、そしてまた、栄光の御座に座しておられる主ということを、というようなイエス様の特徴を、全て書かれた、歌詞なので、歌詞をかみしめながらみんなで賛美したいと思います。無理のない方は、どうぞお立ちください。 どうぞご着席ください。
聖書を読まさせていただきます。黙示録12章1節から18節までです。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には十二の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。七つの頭と十本の角とを持ち、その頭には七つの冠をかぶっていた。その王は天の星の三分の一を引き寄せると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。その子は鉄の杖を持って、すべての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった。さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとかと呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされ、彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命をも惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いのを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を二つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし地は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出て行った。そして彼は海辺の砂の上に立った。以上です。
皆さん、おはようございます。毎週なぜ黙示録を題として、決めたか質問します。 今日はやっぱり難しい箇所ですね。どういう意味か、説明しようと思いますが、それはいろいろな意見があって、本当に何が本当かはっきり言えませんが、今日の箇所の中から私たちが学べることが、いっぱいあると思いますが、皆さんはテレビを見ますか？よくテレビを見ますか？自分の好きな番組を教えてください。何を見るのでしょうか？
自然の、
自然の、他にはスポーツ好きな人はいませんか？やっぱり今日教会が終わってから家に帰ってシーホークスの最初の試合をテレビで見ようと思っていますが、私はスポーツを見るのも好きで、ニュースも見て、皆さんはどうですか？自然の番組、その他にはありますか？OK、PBS の音楽のコンサートのこと、他にはあるのでしょうか？はい、Law and Order、OK。それは、毎週やっているんですね。Law and Order の場合はやっぱりその先週の番組が見なくても今週の番組を見るのはよくわかるんですね。それに似ていますが、やっぱり 毎週つながっている番組もあるんですね。英語でシリーズと言いますが、日本語で何と言うのでしょうか？わかりますか？
シリーズ。
便利な言葉ですね。やっぱりその前の週のことがの番組見なかったら、今週、本当に分かりにくいかもしれないという番組があるんですね。ですからそういうシリーズの場合は、番組が始まる前にこの前に起こったこと、短く、説明するんですね。見せて、前の番組が見なくても今週の番組が分かるように、これからのことが分かるようにやっぱり説明しますね。普通はそうです。黙示録の12章はああいうようなところです。もう黙示録は、世の終わりのことを説明する聖書の箇所ですね。ヨハネは黙示録を書きましたが、ヨハネにとっては本当に難しいことでしたね。彼は彼の立場から遠い将来の、ことを見て説明しようと思ったんですが、その問題は一世紀の言葉しか使うことができませんでした。ですから将来のことをヨハネの現代の言葉を使って説明するのはなかなか難しい。ヨハネ自身も何が起こっているかよく分からなかったんですね。ただ見ることだけを書いて、私たちに、教えていますが、12章はもうこれからのことを十分、もっと理解できるように、今までのことを説明してきました。今朝読んでいただいたところの中にはもう戦いのことが書いてあります。地上の戦い、または天国の戦いのことが書いてありますが、12章の初めに、ヨハネは強大な印が天に現れたと書きましたが、彼はまだ幻を見て ちょっとおかしいですね。女の姿を見て、そして竜の姿を見て、そして子供も、まあ、生まれて、その竜が子供を、まあ、捕まえようとしましたが、その子供は無事に天国まで引き上げられました。誰が誰かということをちょっと考えてみたいと思いますが、その竜のことははっきり書いてありますね。竜はサタンのこと、いろいろな、まあ、言葉を使ってサタンまたは悪魔とか、まあ、何節かな、9節にはいろいろな、まあ、言葉を使ってその竜、まあ、サタンのことを説明しましたが、子供は誰でしょうか。その生まれた男の子誰でしょうか。イエス・キリストですね。なぜそういう、まあ、結論が出るのでしょうか。なぜイエス・キリストだと思われているのでしょうか。もう天国まで引き上げられたんですね。天国には、まあ、座があって、そしてその生まれた男の子は、まあ、鉄の杖を使って、全ての国々を牧する、まあ、という、まあ、仕事になります。それはきっとイエス・キリストですね。ですからその女の人、その太陽を着て、星の冠をかぶって、それはどういう人でしょうか。可能性は3つあると思います。一つはやっぱりイエス・キリストを産んだ女の人はマリアですね。それはマリアかもしれません。しかしマリアは、まあ、可能性がありますが、私はそう思いません。そして2番目の可能性は、エヴァ、人間のすべてのお母さんのこと。そしてイエス様はある意味ではやっぱりエヴァの子孫ですね。ですから、まあ、黙示録じゃなくてその反対が、創世記の第三章にはやっぱりサタンはエヴァという、まあ、なんていう戦いがありましたね。ですからもしかするとその太陽を切っている人はエヴァのことを指しているかもしれません。しかしもう一つの考え、私の、まあ、これは本当だと思う考えは、その女の人はイスラエルのこと。イエス・キリストはやっぱりイスラエルを通して、まあ、この地上に入りました。そして、まあ、よく考えてみるとサタンはイスラエルと長い間戦っているんですね。サタンはやっぱりそのメシア、そのイエス・キリストがこの地上に入れないように一生懸命努力しました。もう神様はもう人間の、まあ、エデンの園において、まあ、ずっと、まあ、共に付き合おうと思ったんですが、やっぱり創世記の3章には人間は罪を犯して神様から離れているという状態になりました。そして神様はその時からずっと人間の、まあ、との関係を回復する、作り直すように計画を立てました。その計画はやっぱりこの地上に救い主を、まあ、送るという計画を持って、その救い主は罪人の人間のために死んでくださる。Representative、 その、まあ、身代わり、その、まあ、その代わりに、まあ、死んで私たちは やっぱりその救い主の、まあ、死を通して私たちは許しを、まあ、いただくという計画を立てました。それはサタンにとってはあまりいいニュースではないんですね。私たちが罪の、まあ、許しがあればやっぱり私たちはサタンのものにならなくなります。ですからずっとその神様の計画を、まあ、邪魔するように努力しました。もう創世記の12章には神様はアブラハムをやっぱり選んで、そのアブラハムを通して神様に従う民族を作ろうと思ったんですが、やっぱり一人から国になるまではやっぱり子供たちがたくさん必要ですね。しかしアブラハムの奥さんサラは子供はできなかったんですね。それは本当にサタンの働きかどうかわからないんですが、それはサタンの働きに似ているんですね。その神様の民族にならないように、まあ、なかなか子供ができませんでした、サラは。まあ、奇跡的に90歳の時、子供一人が生まれて、やっぱり続けてだんだん、まあ、アブラハムの子孫は国になりました。まあ、そのアブラハムの子孫はエジプトの方に行きましたが、まあ、400年ぐらいエジプト、まあ、奴隷として働いていましたが、住んでいましたが、もう神様はイスラエル人を、まあ、エジプトから約束の土地まで導こうと思いましたが、やっぱりちょうどその時モーセが、まあ、イスラエルのリーダーになりましたが、しかしモーセが生まれた時エジプトで、パロは、一つのことを、まあ、たくさんのことの、まあ、するように言いましたが、一つはユダヤ人のやっぱり生まれた男の子全部殺さなければなりませんでした、まあ、という戒めでした。ですからその国がやっぱりなかなか国にならないようにサタンが働いていました、まあ、イエスが生まれた時、まあ、ヘロデ王は戒めを出しましたが、それはベツレヘムに住んでいる、まあ、ベツレヘムで生まれている男の子を全部殺すように言いました。それは救い主を殺すため、まあ、その救い主が、まあ、人間の罪のために死んで許すことができないように努力しました、まあ、イエス様は、まあ、ミニストリーを始める前にサタンは3回もイエス様を誘惑しました。彼はやっぱり救い主になれないように、十字架に行かれないように努力しました。そしてそのゲッセマネの園の時、イエス様はちょうど十字架に行く前に、まあ、サタンはまた一生懸命十字架に行かないように、まあ、イエス様に、まあ、進めましたが、イエス様は最後まで頑張ってもう十字架に行きました。私たちを救うために十字架は神様の計画の中心です。しかし最初から最後まで、まあ、最初からサタンはその十字架、イエス様メシアとして十字架に行かないように一生懸命働きました。イエス様と戦いました。イスラエルと戦いました。まあ、サタンは神様の民族、まあ、イスラエル大嫌いです。そして今日の聖書箇所にもそういうことが書いてあります。まあ、イエス様は結局十字架に行って復活しましたが、サタンはやっぱり負けましたね。しかしサタンは負けても彼の神の民族に対する怒りはなくなりません。 強く、まあ、続けて神様を愛する人を、まあ、サタンは大嫌いで一生懸命反対します。この地上でその戦いが続けていますが、天国にも同じような戦いがあります。7節、黙示録の12章7節にはやっぱり天にも、まあ、戦いがあります。さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦って、それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことが できず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。それはもう一番最初に悪魔が神様と戦うということではありません。まあサタンはもともと天使の一人でした。そして神様に反対して、もうその天国の3分の1ぐらいの使いたちを自分のものにして神様の敵となりました。そしてなぜか分かりませんが、その悪魔は天国に入る、資格、まあ、なんだ、right、天国に入る、まあ、はい、権利を持っています。なぜそういう権利を持っているか、よくわかりません。もう今、マイク・クーツは、聖書の難しい質問のことのサンデースクールクラスをやっていますが、やっぱりそういうことで、こういうことをそのクラスで説明すればいいと思いますが、私もよくわかりません。なぜその罪のある悪魔が神様の前に出ることができるかよくわからないんですが、やっぱりいつまでもそういう状態は続きません。ヨハネの、まあ、見たビジョンの中で天国の最後の悪魔との戦いを見て、悪魔はその戦争の後天国に入ることはできません。まあもし天国でそういう状態を直さないと、地上で、罪との問題を十分に解決することはできません。できないと思います。なぜかというと、霊の世界と肉体の世界は本当につないであります。天国の状態と地上の状態には関係があります。ですからまず、天国の状態を完全に直して、そして直してからやっぱり地上の状態を直すことができます。ですからまず天国から悪魔を追い出さなければなりません。そしてからやっぱり地上の、まあ、罪の問題のことを解決することがやっとできます。人間自身もやっぱり霊の部分と肉体の部分が、まあ、つないでありますね。関係がよくあります。まあ私たちはよく、まあ、外側のことを見て中心にしますが、やっぱり心の方が非常に大切です。場合によって違いますが、大体やっぱり外側の問題があれば心との関係の問題もあると思います。ですから先にその心の問題を見て直すと、やっぱり外の問題も直すことができます。 私の知ってる、まあ、男の人のことなんですが、彼はよく、まあ、病気になってお医者に行かなければなりませんでした。同じ病気じゃなくていろいろなことで、まあ、病気になって医者に行かなくちゃならなかったんですが、その人のお医者さんはかなり知識深い人で、ある時その男の人に誰まだ許していないかということを聞きました。そしてその人はよく考えて、やっぱりまあいろいろな人を許すことができなかったんです。やっとその許しができてから、彼の肉体の病気がすぐ治るようになりました。心と肉体との関係が強いです。ある、まあ、私の知ってる牧師のことですが、時々カウンセリングのために人が彼のところに来ますが、初めて来るときは、いつも、まあその、まあ、約束の時間になって、その牧師の方が言うのは、あ、ちょっと今会うのはできない、まあ、30分ぐらい伸ばしてくれれば、会うことができます。ですからその30分の間、やっぱり教会の礼拝所、そのサンチュアリの方に入って、もう30分ぐらい、まあ、私を待っている間、その自分の問題について祈ってください。そして30分経ってから牧師と会って、よくカウンセリングが必要でなくなります。もう少し祈ってから、やっぱりいろいろな、いや、自分でその問題を解決できます。私たちの心と肉体は非常に、まあ、強い関係があります。ペトロのことを覚えてますか？ペトロはイエス様の弟子の一人でしたが、ペトロはもうイエス様が、まあ、捕まえられた時、もう3回もイエス様を知らないと言いましたね。知らないと言ったのは、まあ、そのちょうど前にイエス様に、やっぱり私は死まで、まあ、従っていく、ついていくと約束しました。しかしあっという間にやっぱり知らないと3回も言いました。そして復活の後でイエス様は弟子たちに会ってペトロと話し合いましたが、イエス様のペトロとの会話には、やっぱりお前は本当に失敗したなと全然言いませんでしたね。これからしっかりしなさいと言いませんでしたね。3回イエス様はペトロに何を聞きましたか？私を愛しているか聞きました。やっぱりそれは人間の全ての問題の本当に根本的な部分ですね。私たちはイエス様を愛しているか、その問題を直すと、私たちの他の問題がなかなか解決できます。人間の霊性の部分と肉体の部分は非常に関係しています。ですから、まあ、この聖書箇所にも、やっぱり天国から悪魔を追い出して、霊性の、まあ、ところが非常に清くなってから、地上も清くすることができます。その結果、その戦いの結果を、まあ、短く考えてみましょう。天国には一つの結果があって、みんなが大喜びでした。やっと悪魔が出るようになくなりました。出ないようになくなりました。来られなくなりました。ですからみんなが大喜びで感謝でした。皆さんはこういう経験があるかどうかわからないんですが、時々、まあ、夏の夜、まあ、寝ようと思って寝室に入って、電気を消して、ベッドに入って毛布を、まあ、 かけて目をつぶってもう少しで眠るところになりますが、ちょうどまあ夢を見る前にズーという音聞いたことありますか？蚊が自分の部屋に入って本当に耳のすぐそばにいるらしいですね。もうこういうふうにやってなかなか眠れないんですね。またそういう、まあ、うるさい音が自分の耳に入って、もう解決する方法は一つしかないんですね。やっぱり電気をつけてベッドから出て部屋の中を探して、その顔はどこにいるか探して、やっと見て潰して、自分の手から血を投げて手を洗って、そして、まあ、蚊がいなくなってから、本当に自分の寝室がいいところになりますね。やっぱり平安のあるところ。それを何百倍ぐらいにして、天国はそういう状態になります。サタンは二度と入ることができないんです。ですからみんなが大喜びでした。感謝しました。神様に礼拝しました。それは天国の状態ですが、地上の状態は正反対ですね。もうサタンは天国に入ることができないと分かって、その地上の時が短いということも分かって、彼サタンはさらに、まあ、神様の民族と共に戦いました。その中心はイスラエルです。もうイスラエルを追いかけて、潰そうと思いましたが、私たちが読んでいる、ところによると、それにしても神様はちゃんとイスラエルを守りました。必要性を与えてくださいました。3年半もちゃんとイスラエルを守りました。私たちも時々サタンの反対を受けますが、イスラエルを守るように神様も私たちを守ってくださいます。神様の力は十分です。ですから私たちは、どんなひどいことにあっても、苦しい試練にあっても、サタンの反対を受けても、神様に頼りなさい、頼ってください。神様はちゃんと私たちを守る力があります。私たちがいくらあっても、神様に頼れば最後まで神様も私たちを十分に、必要性を与えて私たちも守ってくださいます。お祈りしましょう。天の父なる神様、自分の力を、感謝します。そしてサタンは、今も一生懸命私たちに対して働いていますが、私たちがちゃんと立つことができますように、神様に従っていくことができますようにお祈りいたします。そして、最初から、そういう状態で最後までその戦い反対が続くと思っていますが、私たちは最後まで神様に頼ることができますように、そしていつか天国で大喜びで、神様に感謝することということを期待しています。一日も早くその日になりますようにお祈りします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
それでは最後に一曲賛美したいと思います。無理のない方はご起立ください。
祝祷します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
はい、これで今日の礼拝終わります。今日若者たちは藤井恵子さんの講演に行かれるんですね。何時からですか？12時15分。どこで？皆さんお座りください。どうもすみません。長老教会です。はい、じゃあしっかり聞いてきてください。藤井恵子さんご存知ない方は、藤井恵子さんは仏教徒だったんですけど、社官も務めるぐらいのお坊さんの先生ぐらいやられた方ですけど、クリスチャンになられて、今日長老教会であるそうです。もし興味のある方はぜひ行ってください。どうも失礼します。